神様は愛の神様です。神様は真実なお方です。神様は清いお方です。神様は正しい義なるお方です。その神様はイエス・キリストであられますが、このイエス様がこうおっしゃいました。私は柔和で謙遜なものだから。まあ、初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、よく開くお言葉であります。マタイによる福音書の11章の28節から30節の中で、イエス様ご自身が、私は柔和で謙遜なものだからとおっしゃいました。まあ、謙遜であるというのはへりくだったものであるから。愛の神、真実な神、義なる神。本当にそのお方が柔和でへりくだった謙遜なお方です。私たちは、このお方に対する信仰に生きている。まあ、これがクリスチャンでありますし、教会であります。さて、少し間が空きましたが、なんとかヤコブの手紙全部読み通したいという願いをって、再び帰ってまいりました。今日は開いていただきました、ヤコブの手紙4章の11節から12節を開かさせていただきました。1章を最初から取り上げるときに、また、教会に長らく来ていらっしゃる方は、このヤコブの手紙と聞きますと、ああ、信仰と行いについて書いてあるんだな、確かに信仰とか行いがこう繰り返すようになって、その行いが言葉のことであったり、隣人との関わりのことであったり、いろいろこう言われますけれども。しかし、今回私このヤコブの手紙をこうご一緒に皆さんと読みながら、もっと深いぞと思ったんです。それは今日の説教題じゃないですけれども、へりくだることが語ってるなと思った。まあ、思ったって教えられています。むしろ謙遜を強調している。ざっと言ってしまいますが、またどっかで整理したいと思うんですが、一章から読んでいくときに、一章の前半には、私たちが遭遇するでありましょう、試練のただ中において、どうあるかというと、やっぱり謙遜であれと言っているんです。一章の半ばぐらいから読んでいきますと、神の御言葉、聖書の御言葉の前にも謙遜であれと言っています。二章に入りますと、隣人、隣人に対するあり方において、謙遜であれと言っています。三章に入りますと、その前半において、私たちの口から出る言葉遣い、言葉において、へりくだりなさいよ、謙遜であると言っておりますし、三章の途中からは、見えない部分ですが、私たちの心の中の思いにおいて謙遜であれと言っています。そうした話はずーっと来まして、4章、5章と行くんですが、特にこの4章は一つの、まあ、ピークと言いますか、頂点に達しているように思うんです。すでに4章の1節から10節まで見ましたけれども、特にもう一度隣の10節見てください。今日は11節から見ましたが、10節に、主の前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。主の前にへりくだりなさい。主の御前に謙遜か。主というのはイエス・キリストですね。主の前に謙遜か。と問いかけております。そして、今日の箇所も、徹底して、謙遜に生きるように、と語っています。聖書に注目してください。ヤコブの手紙は、今日は二節だけなの。兄弟たち、と呼びかけています。これは一人の人に向かってでなくて、当時の教会のすべての人に向かって。そして今日まで、世界のベストセラーと言われるこの聖書を読む私たちにも、兄弟たちと呼びかけておられる。教会全体に向かっていってらっしゃるでありましょう。一言で言うならば、あなた方は、自分自身を神の座に押し上げていないか。もっと言うならば、自分が神になっていないかと問いかけている。だからこそ主の前にへりくだれというのが、この11節、12節のメッセージの要点です。今日は2箇所を取り上げたんですが、まあ、こういう説教するのは珍しいんですが、後で説明いたします。最初にこの4章の11節から12節を開きながらお聞きしたいと思います。愛の神様が 私たちを祝福してくださる、祝福しようとしてらっしゃるんですが、その私たちの姿勢はやっぱりへりくだるということであります。じゃあそのへりくだった謙遜な姿と真逆のことは傲慢であるということですね。その傲慢な姿が私たちの生活の中で、まあ端的に現れるのが、悪子、兄弟たちに対する悪子を裁きであると言っています。私たちはこの悪行とか裁きはどういう時に出るかと言いますと、自分の考えが正しい、その判断が最高の基準なんだ、そう思って他の人を判断したり、その言葉とか行動を判断したり、その生き方を自分の基準で押し量っていく、合わないものは退けていく、心の中でそれが起こりますと、悪行が出てきますし、どうしても裁きます。で、そのことを神様はどう見てらっしゃるのかというと、今日の箇所なんです。もう一度十節に目を留めていただきたいと思いますが、兄弟たち、悪行を言い合ってはなりません。兄弟の悪行を言ったり、自分の兄弟を裁いたりする者は、立法の悪行を言い、律法を裁くことになります。もし律法を裁くなら、律法の実践者ではなくて、裁き手ですとあります。律法との関係でまず言っています。律法というのは、旧約の時代から神様が選びのために与えられたとっても大切なものなんです。で、おそらくこの時ヤコブが思い起こしていた律法は、要点は何かといえば、聖書をお持ちの方、ちょっと一ページ戻る、二章に戻っていただきたいんですが、ちょっと今日は宣教師に書くのをちょっと忘れてまして、二章のですね、八節というところ、もし聖書をお持ちのない方、隣の方と見合わせてください。ヤコブの手紙二章の八節の23ページの上の段の二行目、下のところにちっちゃな八とありますが、そこをご覧になってください。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。最も尊い律法って何ですか？隣人を自分のように愛する、愛しなさいということです。ヤコブがこのことを語る中で、そして今日開きました4章11節の律法ということを、この悪行とか裁きということについて語るときに、おそらく一番に思い起こしたであろう旧約聖書の箇所があります。脚注のついている聖書を見ますと、その箇所書いてあるんですが、これ聞いておいてください。今日の宣教師にその箇所、旧約聖書のレビ記のところを書いておきましたが、どうぞお聞きになってくださいませ。レビ記の19章の16節と、18節の言葉を読んでみたいと思います。どうぞお聞きになってくださいませ。民の間で中傷したり、隣人の生活に関わる偽証をしてはならない。私は主である。私は主であると言われる神様がおっしゃった言葉です。で、飛んで18節ですが、民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。まあ、大切な戒めなんです。モーセを通してでありますけれども、誰彼が語ったというよりも、私は主だから私がこれを命じているのだ、戒めとして律法として語っているんだと、神がおっしゃるんです。私たちが信じている神様がおっしゃっていらっしゃる。で、ヤコブの手紙の中で、このことを覚えながらヤコブは、もう一度ヤコブの手紙に戻っていただきたいと思いますが、律法の悪行を言い、律法を裁くことになるんだということは、この大切な律法を無視していることですと。いや、違反していることです。無視していることです。いや、私が主であるとおっしゃったように、そのことを語りなさった主を無視しているということなんです。自分を神様よりも上に高いところにいて、それを無視して、その律法のお心が表されている その神の御心を踏みにじっていることですと、ヤコブはここで語るのであります。それは律法の実践者ではなく、裁き手だ。四章の順節を見ますと、人がいかに生きるべきかを示す律法を定めたのは神様です。人を救うことも滅ぼすこともできるのは神様ただお一人である。そのことを忘れてはなりませんよと言っていらっしゃいます。自分を神様の座というかその上に置いてしまって、忘れてしまっているならば、あなたは一体何者なのですかと最後にヤコブは言う。あなたは一体何者なんですか。神の上に立とうとするということは、愛と憐れみの神様、恵みの神様、そのことを一番端的に表してくださったのは、御子イエス・キリストを十字架におかけくださったあのところにです。そして人類の最後の敵、最初の敵といいますか、死を滅ぼしてくださったあの復活に表されている、あそこの救いと許しを、神様の上に立つというのならば、そのことすらも虚しいものにしているのですよ、ということをヤコブ言いたいんです。神様の教えてくださった戒め、律法で一番大切なものは、自分自身のように兄弟を愛しなさいと先ほど尊いものだと言いましたが、その前提になるもの。もし聖書をお持ちの方、ここを開いてくだされば嬉しいですし、宣教神会ときましたが、イエス様が新しい戒めとして繰り返しおっしゃった、新しい戒めをどうぞ聞いてくださればと思いますが、ヨハネによる福音書、もうここであちこちだけのこれで終わりますからご安心ください。ヨハネによる福音書13章の34節。あなた方に新しい掟を与えるとおっしゃったんです。ああ、もうこんなこと何度も耳にタコができるほど私たちは教会で聞いていますが、今日新しい戒めとして与えるとおっしゃったんです。聞いてるから知ってるじゃなくて、今日の戒めとして聞く必要があるんです。読みますね。イエス様のおっしゃった言葉です。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさいという言葉はとっても美しいことでありますし、大切なことでありますが、そうさせていただけるのも、まず主イエス・キリストが私たち一人一人を愛し抜いてくださったからなんです。この愛の眼差しといいますか、そのことを覚えるときに、私たちの口から何が出るんでしょう。今も変わらずイエス様が愛し抜いておってくださるこの愛の眼差しを覚えるならば、悪行が出るんでしょうか。裁きが出るんでしょうか。神様の目に自分を置いてしまうんでしょうか。そこには互いに愛し合うことが、許し合うことが、生かし合う言葉が、共に生きていきましょうと励まし合う言葉が生まれていくんじゃないでしょうか。今日は世界聖賛美の礼拝ですが、私たちの教会では毎月第一聖地に、まあ第一の名前もありますけれども、聖賛式を行います。もう前に並んでますね。初めて見られる方あるでしょうか。パンとブドウ汁。本当にパンとブドウ汁なんですが、これはイエス様が十字架におかかりくださって、ご自身の肉を裂いてくださったというのをパンに表していますね。パンがこう、分かる。こう、ちっちゃい大きい関係ありませんから。大きいのもあればちょっとちっちゃなるかもしれません。まあ、それはともかくとして、パンをこう裂くという。それは、イエス様が肉体を十字架上で裂いてくださった。ブドウ汁は、イエス様が流してくださった血を意味しています。これを私たちは聖餐式の旅ごとに新たに思い起こすときなんです。想起すると言いますが。まあ私たちは聖餐式は惰性にならないように注意したいと思いますね。今日ここでイエス様が肉を裂き血を流してくださったことを一人一人が思い起こすときなんです。しかも死んだままで終わらないで三日目に復活してくださったイエス様。今、このお方と共に歩むことができることを感謝するんです。 どうぞ今日の聖餐式、牧師が式文を読みまして、御言葉を読みますが、思い起こし、感謝してという言葉を繰り返します。そういう意味なんです。とともに、あなた方はと語りかけます。これも、あなたということと、あなた方、まあ、あなたに語りかけ、みんなにであなた方なんですが、あなた方ということは、ここから漏れる人はいませんよ。一つなんですよ、ということを意味しています。ですから、聖餐式は、主にあって、私たちは、一致の交わり、この一つにされているんですということを言い表すときなんです。世界聖餐日は、これは神戸中央教会だけではなくして、本当に世界中の主にある諸教会の生徒たちが、この恵みを分かち合うときです。ましてこの、朝は私たちは目に見える形でご一緒に集っておりますが、このことを味わうときなんです。この恵みがあるときに、悪行や裁きがそこ出てくるでしょうか。パンに預かりながら、ばーって言うでしょうか。主を感謝します。この私、この兄弟、この姉妹のために。まず私たちは、愛の眼差しの中に置かれて、互いに愛し合うという掟、律法の中に生かされているということをまず覚えたいのであります。そういうことを踏まえて、このヤコブは、四章の十一節、十二節を語っています。いつの間にあなた神様になったんですかという、ちょっと鋭い問いかけでありますが、そのことを問いかけていますね。本来ならば今日礼拝講で席終わってよかったんです。ちょっと、フラストレーションを起こしながら、帰らなきゃならないかもしれません。現実。聖書を他の箇所も読んでいきますと、実際生活の中で明らかにそれ間違ってるよ。そちらに行ったら、神様喜ばれないよ。私はクリスチャンになったら絶対大丈夫だと言えないと思って、注意しなきゃならない。その時に、あ、こう言ってはならない。裁いてはならない。黙ってましょう。で終わっていいんだろうか。そのことを思う時に、まあ、聖書のあちこちと思ったんですが、一番今日の箇所とピタッと合うところは、二つ目に開きました、ガラティアの新手紙六章一節から五節なんです。次にそこを開いてください。ここも語ることによって、ちょうどバランスよくなるんです。ちょっと開きながら聞いていただきたいんですが、バランスというのは、時にこの言葉も注意しなきゃならないと思ってるんですが、A と B があって、バランスよくすると A のいいところと B のいいところをこう、つなぎ合わせようとするんですが、聖書を語るときのバランスは、両方とも丸ごと一緒にするんです。そういう意味でのバランスです。ですから、ヤコブの手紙の4章の11節と12節と、このガラティアの信徒の手紙の6章のところ、一緒に合わせて、理解する必要があると思って、今日導きの中でここを開かさせていただきました。ガラティアの信徒の手紙2つ目のところをお開きください。私どもは注意すること、時には忠告すること、正すということは必要なことです。時にですよ。それは裁くことじゃないんです。ただ、人に対して互いが忠告したり、特に戒め、訓戒するときにいくつかの条件があるということを言っています。六章の一節ご覧ください。ここも兄弟たちと呼びかけています。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。柔和な心。最初に申し上げましたイエス様がお持ちだった柔和でへりくだった。この柔和というのはへりくだったという意味にもつながります。で、この柔和な心っていうのはまず最初に私たちを覚えたいのは自分自身のですね、内側にある破れ。痛み。特に貧しさ、心の貧しさというのはありますけれども、それを誰が覆っておってくださるかということを知っているのが柔和な心なんです。誰が覆ってくださるんでしょう。イエス様ですよ。 ああ、この私のうちにある、私自身も当てはめるんです。私のうちに、まだこの破れがあるな。どうも、このところトラウマのようになってるなとかね。痛みがあるな。人の言葉の励ましもさることながら、それを覆ってくださるお方はイエス様のあの十字架以外しかないんです。その恵みを知るときにどうしてもへりくだるなと言われてもへりくだざるを得ない。だって私を覆っていただいたということを知っているからです。いや、もう私クリスチャンですが、そんなこといちいち今更言うなと言われるでしょうか。ちょっと話は転ずるようですが、私はクリスチャンとした美しい人たちばっかり、外の美しさと違いますよ。内側が美しいということで、美しい方々ばっかりだと思っています。だってね、まあ、教会来る前から、何と言いましょうか、今回災害が起こるとか、人が傷んでるなと思ったら、愛の心がぐっと動くでしょ。これ素晴らしいことだと思う。クリスチャンになればなるほどその思いが強くなると思います。人の痛みとか、弱さとか、それを持ち合わせていると、あると、心が動きますよね。イエス様どうぞあそこにも人を送って、先ほども、代表者の方の尊い祈りがありました。そういう思いが起こるんです。それは美しい姿です。そんな私たちが時々、自分の内側にある破れや痛みを見失っているときがあるんです。そこにもイエス様が持ってくださるって忘れてしまってる。外側は見えるんですけど。ですから、柔和な心でとここで語っていることをもう一度聖書を見ますと、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさいとあります。この正しいという言葉と立ち返る、ちょっとうまく防災語の言葉なんですが、イエス様がよく使われた言葉なんです。どこで使っているかというと、イエス様のお弟子さんたちは漁師が多かったですね。ガリラヤ湖漁に出て、魚捕まえ、捕らえてきて、そうすると、網がこう、もつれたり、こう、次の漁に支障をきたしますので、その網を作ろうという言葉がありますが、あそこで使われている言葉と同じ言葉を使っています。作ろう、もつれたものを作ろう、正しい導くという、元の状態に回復させるという。ああ、この私の内側の破れや痛み、そのことをイエス様が覆ってくださった感謝だ、という、柔和な心でいただきながら、隣人の他者のその破れを、ここにありますように立ち返らせない、回復させるための言葉が、行動が生まれてくるんです。そういう柔和が生まれつき私たちは、あの人は柔和な顔していらっしゃいますね。変わらずに牧師は怖い顔してますね。以前はもうちょっと優しい顔だったり、まあ言われるかもしれませんが、自分の内側から出てくるよりも、このガラテヤの信徒の手紙の5章の22節、23節にあり、聖霊が、霊が結ばせてくださる身なんです。神様が結ばせてくださる身なんです。それには愛がありますし、ここに柔和と23節でありますね。主が結ばせてくださる。結ばせてくださるのは自分自身の中に破れがあることを知って、それがイエス様を覆ってくださったということを本当に知って信仰に立つときに結ばせてくださるんです。このことに卒業する信者は一人もいません。絶えずこのところに立ち続ける必要があります。そして2節、6章2節。2つ目の条件ですが、互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、キリストの律法を全うすることになるのです。互いに重荷を負いなさい。まあ、いろんな重荷があります。でも、ここで直接言っていることは、私のうちにも破れがあったけど、イエス様に繕っていただいた、あなたのうちもその破れがあるね、痛みがあるね。その結果何が起こるかということを、私も一緒に担わさせていただきますということで、互いに重荷を負うということです。私はあんなことしませんと高飛車にね、批評家のようになって批判家のようになって言うんじゃなくて、ああ、この人がこのまま行ったら結果はこうなるよね。一緒に担わさせていただきます。祈らさせていただきますという互いに重荷を負っていくんです。そして3節ご覧ください。 実際には何者でもないのに自分を一角のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。とんで五節。命名が自分の重荷を担うべきです。もう一度言います。この重荷は、こうした痛みやそうしたことを負っている重荷。助言しなきゃならないこととかそういうこと全部含めた意味での重荷ですね。端的に言うならば、自分自身まずチェックしろと言ってるんです。あなたはどうですか？そして、めいめい自分の負っているものをまず負うべきではないですかと言ってます。自分のことを解決していただく必要があるんじゃないですか。ちょっと今、導かれていますけど、谷内さん、ちょっと犠牲になってください。谷内さんと僕言うでしょ、これ。これ、指さして谷内さん言ってるんですよ。あんたねと言うときあるんですね。僕たち時々言うときあるんですが、谷内さんと言うときあるんですが。私はこの、まずこの、上に、向いてるのはダメですよ。主を見上げていないと。そして、谷内さんというときに、この三つの指、私の方向いてるんです。カラスキお前どうだっていう。このバランスで。あなたどうだっていうときに、すいません、今日は後で。何も差し上げませんけど。私たち案外ね、これ忘れてるんです、この。上向くのも、あんたというときだけが、時にあります。ガラディアの信徒の手紙6章の1節から5節、そのことを優しく言えばそういうこと言ってる。主の愛の眼差しの中で霊に導かれて生きているならば、他の人の魂に無関心でいられないんです。無関心でいられないんです。愛するゆえに、もし課題がある、痛みがある、いや、時に罪、そちら行ったらダメだよ。それ黙認できないんです。愛するゆえに。そのことが、この条件というのは、柔和な心で、互いに重荷を負い合いなさい。自分の重荷を、その条件の中で行くならば、主はですね、それを指摘された人も愛されているがゆえに受け止めることができるんじゃないでしょうか。これは裁き合うことじゃなくて、互いに本当にでいたわり合うことになるんです。一つだけこの例言います。もう34年間牧師しているとこんな話も出てくるんですが、前にどっかで言った記憶がありますけど、私も進学を卒業して1年目、独身時代、これは独身時代で終わったことなんですが、ありがたいなといつも思っていることは、私も当初の頃は言葉が荒っぽかったそうです。本田先生の真似しなんかでこうやってやったことあるんですが、まあ、サウルの鎧でして、何も、良くなかったです。時に言葉が荒っぽく説教に出たことがありました。ある時ですね、月曜日にお電話がかかってきまして、川原崎先生、いらっしゃいますか？はい。何があるのかな？ちょっとこれから伺います。ちょっと袋に貼ったものを持ってこられたんです。来ていただいて、先生、これ美味しいですから召し上がってください。ああ、ありがたいなと思って、こちらに、ホクホク神になったんですが。ところで先生、ところが、もう、なんかおっしゃるなと思ったんですが、この言葉遣いは少しくご注意なさった方がいいんじゃないでしょうか。ありがた、今から見ればありがたかったですね。結婚するまでそれ続きました。結婚してから、来られなくなりまして。あと奥さんに任すっちなもんでしょうね。まあ、同じようにしてくださいという意味じゃないんですよ。もう、なんか持ってこいという、そんなこと要求してませんので、誤解ないようにしてくださいね。私はそうしてた。今もう忘れません。今私がここでご奉仕できることがあるとするならば、大きな主の憐れみだと思っています。とともに、そうした時には忠告が、助言が、時は厳しい言葉をいただいた。ここから離れませんから。ありがたく思っています。今私が相手ご奉仕できるならば、こういうことがあったなぁと思っています。ちょっと私自身のことを申し上げましたけれども、ああ、ここにお互いの成長と成熟があるなと思いました。愛を持って、柔和な心で。 イエス・キリストがあの十字架の上におかかりくださって、徹底して死をもって十字架の死に至るまで、その救いの技を成してくださった。徹底して謙遜になってくださったんです、あそこで。へりくだってくださったんです。神が人となって、あの技を成してくださったの、私ども一人一人の救いのためでした。あれがなかったら救いがないんです。この救いに預かっている私たちは、この救いの事実の上に、主の前に媚びを垂れざるを得ません。謙遜にならざるを得ません。そこから生み出されてくるものが、愛の眼差しの中で、柔和な心で、お祈りいたしましょう。